企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード 189A 東証グロース上場 D&M カンパニー代表取締役社長松下明義さんにお越しいただいています。松下さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
D&M カンパニーは大阪市北区に本社があります。医療介護事業者に対し様々な手法で経営支援している企業です。では松下さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は、医療それから福祉の事業者さんのですね、経営の手伝いというのを、メインの事業としております。昨今ですね、医療福祉のですね、経営環境が非常に厳しくなっているということで、なかなかですね、一生懸命やっておられるんですけども、うまくいかないということも多々ございますので、我々ですね、そういう意味では資金を入れてですね、同じ船に乗って、そして一緒に汗をかいてですね、改善をしていくと、こういうスタイルをですね、得意としております。はい、
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思います。まずは松下さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では松下さん、生年月日を教えてください。
1967年の4月29日生まれです。現在57歳でございます。
早稲田大学商学部にご入学されていらっしゃるんですけれども、この早稲田にされた理由は何かあるのでしょうか。
非常にバンカラといいますかね、はい、そういった校風の大学、歴史も非常に長いですし、考え方精神なんかもですね、非常に共鳴する心積ものがありましたので、ぜひ入りたいなと思いまして、なんとか入れたというところですか。はい、
そして、銀行へご就職されるんですよね。
そうですね、縁あってといいますか、就職活動は当時ですね、先輩たちとね、はい、お話を主にやりましたので、その中でやっぱりこうビジネスマンとしてのなんて言いますかね、凄みといいますか、仕事の姿勢とか、そういうことがですね、際立っていいなと、いうふうに感じたのが、住友銀行でありましてですね、入行したと、いうところでしょうか。
ご担当業務はどういったものだったのでしょうか。
はい、最初はですね、大阪の中之島支店というところに配属になりまして、はい、その後証券部だったり京都の支店だったり、最後はですね、業務部みたいなところでですね、支店の予算管理だったりとか、業績の旗振り、それから当時の西川頭取がですね、法人個人を分けようという取り組みを、全銀行に先駆けてやってましたので、その時の、プロジェクトを、チームといいますかね、新しいビジネスモデルを銀行に浸透させていくと、そういうミッションも置いてましたので、最後は非常にやりがいのある部署だったというふうには思っております。
はい、はい、そして10年お勤めの後、大きな方向転換が終わりだったんですよね。
社会貢献といいますかね、世の中の役に立つようなこと、国際貢献をやれるような、仕事をして、人生を送りたいと、いうふうに考えまして、国連だったりとかですね、はい、NPO みたいなところで仕事をしたいと、いうふうに考えて、一年発起してですね、退職をいたしたということです。で、そういうところに勤めようとすると、修士課程、マスターがいると、はい、いうことなんで、アメリカで修士を取って、国際機関にチャレンジしたいと思いまして、留学をしたと。いうことでございます。
そして学ばれた後に国連に行かれたんでしょうか。
インターンというような、形ではございましたけれども、国連産業開発機構というですね、そちらの方で一時期ですね、仕事をさせていただいたと、いうことでございます。
その後、この現在の会社に至るまではどのように、道が続いていくのでしょうか。
そういったインターンを通じてですね、ちょっと国連の組織というか、あり方について、私たちが 単独で乗り込んでも、まあ、特に何ができるわけでもなさそうだと、まあ、いうことを感じましたのと、日本人であるということを強く意識を海外にいるとですね、はい、するもんですから、日本で貢献するような仕事をしたいと、まあ、いう気持ちが強く持ちまして、まあ、日本に帰ってきました。で、社会貢献をメインにしたような、まあ、ベンチャー企業を起こしたいと、まあ、いうふうに考えまして、まあ、その時にもうすでに資金が底をついてましたから、まあ、最初帰ってきまして、外資系銀行に再度入れない人といいますかね、というようなことをやりました。で、まあ、順調にスタートしたんですが、部門閉鎖と、まあ、いうことになったものですから、どういうふうな、ね、身の振り方をするかと、まあ、いう考えたときに、大手、まあ、人材会社ですね、はい、の、まあ、パソナグループの、まあ、一社をですね起こさないかと、まあ、いう話がございまして、まあ、それをやることにしたと。で、より良い日本のための貢献というところで、まあ、いろんな課題があったわけですけども、はい、雇用の流動性が低かったですし、多様な働き方ができることで、まあ、より人は幸せになるんじゃなかろうかと、まあ、いう思いが、まあ、強かったんで、人材マーケットを流動化する、人の自由な働き方をお手伝いする、はい、まあ、いうことを目指してですね、パソナグループでエグゼクティブサーチというですね、まあ、幹部だったり幹部候補生を紹介する、はい、まあ、そういう事業を起こしたというようなことでございました、はいはい。で、まあ、その中で医療のですね、業界団体の顔役の人と、まあ、接点を持つことができまして、はい、その方からですね、自分の右を紹介してほしいと、まあ、こういうオーダーでございました。で、もともと住友銀行の時もですね、まあ、医療の方々との、まあ、取り組み若干あったんで、まあ、医療というのは大変、まあ、儲かる仕事だと、お医者さんは、まあ、お金持ちの代名詞というような、感じがあったので、経営が厳しいんだと、こういう話がその時あったのはちょっと意外だったわけですね。で、まあ、ある上場会社のですね、経営企画部長をご紹介したんですけど、事務長的な人よりは、企業でバリバリやっていた人で、とにかく変革をしてほしいんだと。まあ、こういうオーダーでございました、はい。それでまあ、ご満足いただいて、やっぱり業界の顔役の方だったので、次々に、まあ、オーナー系病院の理事長をご紹介いただきまして、はい、そこでもですね、皆さんやっぱり口々に経営の改革が必要だと、まあ、経営が厳しいんだとおっしゃると。はい、まあまあ、そういう意味で言うと、我々、その、キャンディデートという言い方しますけども、人材候補者に内容を説明しなきゃならないので、経営の内容についてお聞きしたんですけども、確かに厳しいと。だけど、一般の企業であればやっている当たり前のことをやってないと。という病院さんがですね、まあ、ほとんどで、はい、これであればいかよりでも改善ができるんではなかろうかと、まあ、その時まあ感じた次第ですね、はい。で、事実、まあ、私たちがご紹介した人たちは、まあ、V 字回復をね、どんどんさせていくと、まあ、いうことで、これはもう非常に宝の山だし、はい、そしてまあ皆さんやっぱりやり方がわからないと、はい、いうことで、経営のまあやり方がわからないというのは、まあね、こちらが上から目線であれですけども、はい、まあ、ここをですね、お手伝いできれば、まあ、もちろんビジネスとしてもチャンスはあるし、まあ、日本の社会を良くするための貢献ということに直接的につながるなというふうにその時は感じたというところでしょうか、
はいはい。ありがとうございます、皆さんいかがだったでしょうか。後半では事業内容についてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの松下さんとの共演をお楽しみください。
まず御社の基本的なビジネスモデルについて教えていただきたいんですけど、医療機関、まあ、特に病院の経営改善、これが主なビジネスということなんですが、具体的にはどういうようなサービスを提供しているんですか。
当社ですね、まあ、あの3つのサービスを提供しておりまして、はいはい、まあ、1つはあの F&I と呼んでます、はい、まあ、ファイナンスのサービスが1つです、はい、うん、そしてコンサルティングですね、うん、のサービス、うん、そして3つ目が人材のサービスということで、うん、あのどこの組織でもそうかもしれませんが、まあ、人物金とよく言いますが、人サービス金ですね、まあ、いう、まあ、3つの、まあ、カテゴリーについてワンストップでですね、お悩みをお聞きして解決をするというのがですね、当社のサービスの特色であります。
で、ファイナンス、ここはやっぱり一つ、まあ、御社のビジネスモデルの中心というふうに思うんですけど、御社の場合、診療報酬債権のファクタリング、はい、まあ、将来債権の買い取りということなんですけど、はい、これどういうものになるんですか。
まあ、病院はですね、はい、特にまあ日本はですね、はい、まあ、いわゆるあの保険が、
そうですね、僕のこと3割負担ですよね、はいはい、で高齢者の方だと1割負担だったり、はいはい、まあ、1割から3割でと、はい、いうことですよね、
はい、いうことで、まあ、大体平均するとですね、はい、まあ、85% ぐらいが、はい、まあ、いわゆる保険で支払われて、うん、15% ぐらいが現金で自費負担ですかね、
まあ、そうですね、行ったら病院行ったらいきなり払いますよね、
はいはい、
だけど収入としては病院はそれプラス保険で来る部分があるんですよね。
この 保険というのがですね、だいたい現金がされるのに2ヶ月かかるわけですね。
あ、そんなに、まあ、そりゃそうですよね。そこで払ってもらえるわけじゃなくて、なんか保険って点数ってあるんですよね。
そうなんですよ。
で、それをおかみに言って、いいですよって言ってくれたらお金払ってくれるということですか。
はい、おっしゃるとおりです。まあ、具体的にはその月で締めて、
はい、
で、翌月の10日までに、うん、まあ、行政に、うん、はいはい、まあ、申請すると。はい、で、これがまあ、払っていいものかどうかっていうのを審査があって、うん、で、
払い込まれると。
まあ、こういう段取りといいますかね、流れになります。
そしたら病院としては後払いになっちゃってると。
そうです。
要はお金もらえるのが、まあ、患者からもらうやつはすぐもらうけど、はい、そうじゃないものは後からもらう。
おっしゃる通りですね。
これはお金、仕事で、ビジネスで考えたら、ちょっとしんどいですよね。
おっしゃる通りですね。
なるほど。
まあまあ、そういうことで2ヶ月かかるということで、うん、まあ、あの、うん、多くの、まあ、ファクタリング業者さんはですね、うんうん、まあ、この2ヶ月部分の、うんうん、まあ、いわゆる現金先払いサービスみたいな形 で、
ね、は
い、この2ヶ月部分だけをですね、うんうん、やってるところが多くございますが、
なるほど、その債権を買い取ることによって、もうその場ですっと現金払うと。
おっしゃる
とおりです。で、御社は後から払ってもらえるから、ちょっと金利分だけ割り引いて買っていくということですか。
その通りですね。で、うちの特色は、通常ですね、うん、2ヶ月遅れで入ってくるんで、うんうん、2ヶ月分はもうすでに確定してるわけですね。
そうですよね、確定しますよね。
あとは、まあ、あの、国保、社保から入ってきますから、
う
んうんうん、まあ、ほぼ 100% ですね。
まあ、それそうですよね。
硬いと、
うんうん。
で、うちの場合は、将来起こるであろう、うん、ですね、債権もまとめて買いますので、
はい、
これを将来債権と呼んでるんですけども、
はいはいはい、どれぐらい先まで買うんですか。
まあ、3ヶ月、4ヶ月、まあ、5ヶ月、うんうん、買う時もありますし。
なるほど。
こういうことができるものですね、うん、企業の売掛金というのはですね、うん、まあ、長期的かもしれませんが、途中でまあ相手方から取引切られるかもしれないんで、
うん、
将来起こるかどうかは本当にわからないと、うんうん、だけど、まあ、病院の場合は、
国が必ず、
で、請求先は必ず国なので、
はいはいはい、
ですからそういう、まあ、将来
払ってもらえると、
払ってもらえるという外税性が非常に高いと、うん、まあ、いうことで、うん、将来債権を買えるということ で、うん、ですので、まあ、過去どうだったかという、まあ、トラックレコードを見ながらですね、うん、もちろん、まあ、審査をするわけですけども、うん、まあ、そういうわけで将来債権まで買えるということであります。
病院はだけど、そのやっぱり将来 どうせもらえるお金なんですけど、それがないぐらいやっぱりちょっと金銭的に困っちゃってるっていうか、
まあ、その通りなんですね。
財政が厳しいということですか。
おっしゃるんですね。まあ、今まではそういう意味では利財がね、たくさんあったので、2ヶ月遅れようがですね、十分、まあ、何度かなったと、まあ、いうことなんですけども、う
んうんうん、やっぱりどんどんと診療報酬とかずっと下げられてますよね。
おっしゃるとおりですね、はい、やっぱりこの利財が、まあ、薄くなってきていて、うん、その2ヶ月分を利益で賄うっていうのができないと、う
ん、なるほど、
まあ、いう状況になっているということですね、
はい、逆にそこでまずはお客様が入ってきたけど、本質的にはその病院が困っていることは何の違いもないと。そうするとやっぱそれってまずいよねっていうことで、経営改善するためのコンサルティングを始めるということですか。
おっしゃるとおりですね。
例えばどういうコンサルティングを行うんですか。
まあ、部門ごとにですね、はい、どういう損益になっているかと、
はいはい、
こういうところを、まあ、分析をして、
うん、
で、不採算部門っていうのが、うん、まあ、そこで分かってきますので、うん、まあ、なぜかというところですね、うん、これを、まあ、よく分析すると。で、やり方が悪いのか、うん、まあ、はたまたコストが高すぎるのか、うん、などなど、まあ、それぞれの要因がございますので、うん、まあ、そういったですね、要因分析をして、で、こうすれば改善するというアドバイスをすると。で、まあ、アドバイスにとどまらずですね、うん、改革をするリソースというのがないので、うん、まあ、それは私たちが、まあ、入り込んでお手伝いするというケースは結構ありございます。う
ん、病院の内部に入り込んで、はい、まあ、それも行ってあげると、
はい、
で、一つうまくいった例があったら、それってあれですよね、他の病院でも展開するとうまくいくケースありますよね。
まあ、その通りでして、
御社の場合はそのノウハウっていう、経営改善するノウハウっていうのがどんどん溜まっていくっていうことですか。
まあ、おっしゃる通りですね。
そうするとそれを横展開すれば、まあ、経営改善してくれると。あともう一つ、やはり、まあ、御社の人が行くっていうのもあっても、やっぱ向こうに人が全くいないとこれやりようがないっていうことでいうと、この医療機関向けの人材サービス、はい、これもやっぱり重要ですか。
おっしゃる通りですね。私が、まあ、パソナグループで最後にやってたような、うん、まあ、経営層といいますか、うん、まあ、マネジメント層にですね、うん、割と特化をしたですね、うん、まあ、人材サービスを、まあ、やってまして、うん、本来ですね、うん、まあ、ドクターである、うん、理事長はですね、うん、経営のプロではまあないので
、まあ、そうですよね、お医者さんだから、医学部出てて、経済学部とか出てないですもんね。
そうなんですよね、うん、医療部門のトップと、うん、それから、まあ、いわゆる経営のトップと、はいはいはい、まあ、両輪で動くべきだというのが、うん、まあ、あの、
なるほど。
ございましてね、まあ、経営部門をですね、担える人たちを、うん、我々の方でご紹介していって、うんうん、よりよくですね、経営をすると。
なるほど。
で、ドクターの方はもうより良い医療を。
医療に専念していただくと。要は今の病院ってお医者さん大変だなと思うのは、医療当然めちゃめちゃ大変だし、人の命本当にかかってるわけだから、すっごい責任が重い仕事なのに、しかも経営までさせられてるっていうことですよね。
おっしゃる通りなんですよ。
医療のプロであって経営のプロじゃないですもんね。そうすると本当は医療のプロと経営のプロ、これがうまく一緒にやっていけば病院ってより良くなるってことですか。
もうその通りですね。はい、
経営のプロの方を御社はご紹介したり、逆に言うと他でうまくいった例、これを横展開することによって日本の医療病院全体が良くなっていくということですか。
それを目指してやってるということでございます。はい、
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですけど、今後どこが一番伸びそうですか。
まあ、ワンストップで、まあ、やっぱりファイナンス単体っていうんではなくですね、経営が良くなっていただくということが大事だと、うん、で経営が良くなるということについて言うと、やっぱりコンサルだったりとか、必要なところに必要な人材がいないというケースが、まあ、結構ございますので、ワンストップで提供すると、まあ、いうことで言うと、まあ、やっぱり全てが同じようにですね、まあ、伸びていくというところが目指しているというところですかね。はい、
なるほど。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
不益流行というですね、言葉がございまして、うん、守るべきものと、時代の流行といいますかね、うん、変化に応じて変わるべきものがある、うん、あるいは変わらなきゃならないと、うん、まあ、こういう意味の四字熟語でして、うんうん、これはまあなぜか、まあ、銀行1ヶ月ですね、入った時に研修するんですけども、うん、その時の文集みたいなやつにもですね、うん、この言葉を書いていて、うん、どこでどう感銘を受けたのかちょっと忘れてしまったんですけども、うん、まあ、やはりですね、まあ、ダーウィンの進化論じゃないですが、うん、やっぱり生き残るのはですね、強いものが生き残るんじゃなくて、環境に応じて変化できるものが生き残ると。これはもう企業経営においてはですね、もうまさしく最も重要なことじゃないかと思いますし、一方で、守らなきゃならない、変えちゃいけないものがあると。これはやっぱり理念だったりとか、うん、なぜまあ事業を起こしたかというですね、いかに貢献するかと、うん、まあ、ここはどうしたってやっぱり変えちゃならんところだと、うん、まあ、いうことがありまして、うん、まあ、今経営しているわけですが、うん、まあ、この不益流行という言葉は、うん、まあ、まさしくそれにぴったりだなというふうに思います。
はい、改めまして本日のゲストは証券コード 189A 東証グロース上場 D&M カンパニー代表取締役社長松下清さんでした。松下さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード、証券コード3021、パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは D&M カンパニー代表取締役社長松下明義さんでした。そして松下さんの選ばれました四字熟語は不益流行でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。